はい、今日は、ラザロの話の3番目です。第3の話ですか。あのラザロの話、ヨハネ11章開けてみてください。あのラザロの話の最初の方は、やっぱり亡くなる時の大変な危機になったそのラザロよりも兄弟たち、あの姉妹たち、マリアとマルタ、そして神様は彼らの信仰で、彼らの人生で、あのラザロの死によって、そして蘇りによってどういう、まあ、祝福を与えたかということを話しました。そしてあの 先週はあのルカ16章のラザロの例え話、多分ね、あのイエス様は後でラザロを死から蘇らせることを知った上で、そういうあの例え話をしました。そして、まあ、亡くなった時にどういう状態か、あの信じる人と信じない人の違いとか、それについて話しました。で、今日は もう一回このラザロの蘇りを見たいと思いますけど、今日は11章と12章、まあ、それは一つのセットになってますけど、あのそれで、まあ、印として、イスラエルに対して印として、ラザロの復活はどういう意味かをあの、見たいと思います。ヨハネは7つの印が書かれている。そしてあのこれは最後の印ですから、あの、まあ、一番重要ですから、あの、はい、そしてあの、まあ、まずはこのラザロがベタニア、あのベタニあのでよみがえりましたということ。ベタニという意味は、夏目屋市の町という、まあ、果物の町。そしてこの11章の最後にイエス様はあのエフライムというところに行きます。でこの箇所は本当に重要な箇所で、もうこの時点からユダがイエス様を裏切るように決めた。そしてパリサイ人とサドカイ人はやっぱりイエス様を殺そうと決めた時で、イエス様も自分の死についてはっきり言いました。そしてあの一つの壺があの地面に落ちて分かれなければ実を結ばないけど、あのもし亡くなったら実が結ばれるということを伝えて、自分の死は実を結ぶことをあの言いましたので、やっぱりベタニは、まあ、果物の家、そしてエフライムの意味はあの2倍実が結ばれるということ、やっぱり死とその結果 の実が結ばれていることについて話しています。イエス様は自分の死はもう確実に準備ができていますけど、イスラエルはイエス様の死はまだ準備ができてないので、本当に復活をあの彼らがもうちょっとイエス様の復活を経験しますけど、その前に復活の力を最後にあの見せたいとイエス様は思っていたから、あのベタニアは、エルサレムから、まあ、2キロ3キロぐらい離れていたところ、まあ、近いところです。ですからあのその時にたくさんのユダヤ人がいました。ヨハネ11章 の17節から19節、まず読みます。ヨハネ 11章の17節から19節。イエスがおいでになると、ラザロの墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、あの15スタディオンはほど離れたところであった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。じゃあたくさんのユダヤ人がエルサレムからそっちに行った。そしてそのユダヤ人は今イエス様の力、神様の復活の力を見てエルサレムに戻って、それを広めるようにイエス様はそこでしました。 ある人たちは良い証をして、これはメシアじゃないか、ある人たちはイエス様をパリサイ人、サドカイ人を歌いに行きます。それも全部両方イエス様の計画通りでした。はい、じゃあすでにマリアとマルタの信仰に関してこのレッスンは学びました。そして今はまあ、復活を あの説明しているあの示しているこあのレッスンでもあります。あのであのもちろんこれは、あの信じることと信じないことの差を示すためにもありました。信じるとどうなるかという話になると、あのラズロが蘇った時にちょっとだけ見たいと思います。これはあの違う話ですけど、あのせっかくだから見ましょう。11章の、43節から44節を読みます。11章43と44。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラズロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足の長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさいと。でその前はあの大きな、あの石を転がしなさいと言いました。ラザロは死んでいた。そして4日死んでいた。でここでよみがえりのパターンがあります。それは何を表しているかというと、最初は、信じるときにどうなるか。信仰にあって死んだものは新しく生まれるようになる。私たちは信仰に出会うときに実際にどんなことがあるか。最初は人たちは大きな石を転がしました。だけどそれはラザロを復活させる力がなかった。イエス様が大声で叫びました。ラザロ出てこい。その時にラズロが上がってきた。で最後に3つ目は、あの弟子たちはもうその周りの人たちはその、 あの布をあのほどいて彼を自由に歩かせた。その3つあります。最初は石を転がすこと。石を転がすことによってラズロはイエス様に出会うことが可能だった。私たちはそれに参加できる。私たちは福音を伝えることができる。証をすることができる。聖書を配ることができます。あのとりあえず御言葉を広げることができます。だけどその証によって人が救われるわけではない。たくさんの人はあの証を聞くけど、でもイエス様の声を聞かない。しかし次にイエス様はラザロに語って、ラザロよ出てきなさい。そして神様の御言葉によって力がある。それを信じる人、聞いて聞き入れる人には救いの力があります。だから伝道するときにこれを覚えなければならない。あのもう頑張って伝道してもイエス様の声を聞けなければ何も変わりません。けどイエス様の声があれば蘇ります。信じるようになります。まあイエス様はいつ人に語るかもう私たちには分からないので、とりあえずあの種をまいて福音を伝えて、あのイエスの御言葉を聞き入れる人には救われる。しかし三つ目はその人たちが参加できる方針でした。イエス様はその人 の, あの、布を取ったじゃなくて、人々はそれをした。だからちゃんと歩けるように、自由に歩けるように、そしてその顔をあの防いでいる布を取って見えるように、それは弟子の働きです。私たちはあのその歩き方とか見方とか教えることによって、弟子訓練によって人を助けてイエス様に従いた方をまず見せて、そしてあの教えることができます。はい、だからあの救いはそういう3つのパターンあります。まずイエス様に出会うことが必要。次にイエス様の御言葉を本当に聞くことが必要。で最後にあの弟子の助けも必要。あの、私たちはみんなでイエス様にあの従いますので、あのいろいろな問題をどうやって乗り越えるか、どうやって祈るか、あのどうやってとにかく縛られている状態からこの世の鎖があります。であのどうやってそれから離れるように私たちは助けることができます。 OK。 でもこれからはちょっと別の話、あの 11章と12章は一つのセットで、ちょっとそれは始まりと終わりの方を比べたいと思います。イエス様はラズロが亡くな病気であることを聞いて、だから2日間残って行かなかった、わざわざ行かなかった。まあラズロをとりあえず死なせました。そして彼はじゃあもう一回ラズロの方に行きましょうと言いました。10章7節、それからイエスはもう一度ユダに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った、先生、ついこの間ユダヤ人がたちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、昼間には12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。とりあえず光と闇の、比べることによってこれは始まる。イエス様は、私たちのはもうそうですけど、光の中に歩む人は怖がることはない。なぜかというと光がある、その光によってさまざまなことが見えるので、イエス様に導かれたところはもう信仰を持って行こう。なぜなら神様がなさっていることは分かるはずです。御言葉がある、聖霊がある、その知恵が与えられる。イエス様はなぜ行くか、何をしに行くか、どうやってラズロを蘇らせるか、そして人々の反応もよく分かった。殺されることも分かった。だけど光にあて歩めば全然つまずくことはありません。で、最後に12章比べてみると、この2箇所が終わる方はこのように終わります。例えば46節、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰でも闇の中にとどまることのないようにするためですということです。あと35節、そこでイエスは彼に言われた、もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中に歩く者は自分がどこに行くか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように、光を信じなさいということですから、この箇所は全部光と闇 の比べること。じゃあ光と闇ということは、とにかく信じる人と信じない人、イエス様の証を受ける人とイエス様の証を受けない人 の違いについて語っています。このすごい奇跡を見たとしても、彼らは信じる者がいましたけど、でも多くの者は信じなかった。で、12章の37節、見てください。37、イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤがこの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている、主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。主は彼らの目を見えないようにされた、また彼らの心を固くなにされた。 彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないようにないようにのようにと書いています。とりあえず神様の裁きによって彼らは見えなかった、見えなくなりました。神様の裁きによって彼らの心が刀になりました。そして結局神様の裁きによってイエスことをしないように。なぜでしょう。イエス様は明らかにみんなの近くにラザロ、エルサレムの人たちは多分誰でも知ってるラザロの家庭、そして彼をよみがえらせた4日でしょ。4日はすごいことです。それは間違いなく奇跡です。ユダヤ人もその歌詞をする人たちもいました。それをみんなに伝えたのに、ユダヤ人たちはイエス様を殺すように決めてしまいました。だから先週ルカ16章でラズロが亡くなってアブラハムと一緒にいたけど、金持ちの人はアブラハムに願いました。アブラハム、ラズロを私の父の家に行かしてください。私は5人の兄弟がいる。彼らにこのことを伝えて彼らも、嫁に来ないようにと言ったのに、アブラハムはその金持ちの、嫁にいる人にこう言いました。彼らにはモーセと預言者がある。彼らがモーセと預言者を信じたらいい。でも兄弟はいやいや、でもモーセと預言者は信じないだろう、死から誰か蘇ったことを見たら信じるでしょうと言いましたけど、でもアブラハムはもし彼らはモーセと預言者を信じなければ、例えば誰が死から蘇っても彼らは決して信じませんということですから、人が信じないのはやっぱり裁きです。よく言われる、神様はなんでみんなの前に現れないのか、神様はなんでもうまた世に来て私たちが見えるようにしてくれないのか、そして信じませんということ。無神論者もよく神様を歌います。神様は不平等、例えば罪人を作って創造して、そして罪の裁きをします、それは不平等とか、神様はパラオの心を刀にしたのに、そして心が刀になったために裁きました、それは不平等とずるいとか言うでしょう。しかし彼らが理解していないのは、神様は最終的にそうします。最初はみんなの罪深い状態に切って許そうとします、歓迎します。そしてもう何度も何度も彼らに引き寄せようとします。それを断る人にはさらにもう最終的に刀になる、そして目が見えなくなるようになります。イエス様は3年間イスラエル回っていて、あらゆる奇跡をしました、あらゆる予言を成就しました、あらゆる印をしましたのに、彼らはどうしても信じなかった。じゃあどうしても信じない人は神様は信じれないようにします。なぜなら信じるはずはないということ、それは神様の御心です。ですからイエス様は弟子たちにそのように言いました。光があるうちに光をの中で歩きなさい、闇に襲われないように。私たちは今光がある、じゃあ今光があればそれに反応しなければならない。いつまでも光があるわけない。もうしばらくの間にあるとイエス様は言いましたけど、この町に福音を伝える友達がいつまでもいるでしょうかとか、私たちはいつまで福音を聞くことができるでしょうか。今コロナのせいで教会がもうたまに閉まるようになります。いつまで教会があるようにもう決まってないので、光があるうちにその光に応える人はやっぱり救われる。でそうしない人は 信じれなくなります。どれだけ証拠があっても信じたくない人は信じません。僕は18歳ぐらいに、18歳19歳、いろんな、若い高校生とかに、中学生に福音を伝えに行きました。でほとんどは信じませんでしたけど、一人は信じた。その人はデイビッドという人ですけど、お母さん大変反対してた。そして兄も大変反対しました。しかしデイビッドはもうどうしても信じます。彼は僕がその時に与えた証拠、よみがえりの証拠とか予言が成就した証拠、創造論の証拠を喜んでみて信じるようになりました。しかし彼の態度は神を愛するような態度でした。神様はいるだろうと思ってて、やっぱりいるだろうと思ってて、そしてその証拠を見て信じる勇気が与えられた。でどの反対でも彼は強い信仰を持って続けました。逆に他の人たちにはどんなに証拠を見せても全然反応はなかった。なぜなら彼らは信じたくなかった。じゃあなんで彼らは信じたくないでしょう。何が違う、デイビッドとこの人の違いは何でしょう。実はここにその答えがありますので、それを学びましょう。どうして人々は信じない、どうしてある人々は信じる。イエス様が言いました。ここで、ヨハネが言いました。12章の42節。しかしそれにもかかわらず、議員たち、よく知ってる議員たちの中にもイエスを信じる者が多くいた。ただ街道から追放されたくな、されたい、ん?追放されないようにパリサイたちを気にして迫害しなかった、告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのであると書いています。じゃあ彼らは信じたけど告白しなかったと書いています。信じたけど告白しなかった。じゃあ信じているけど告白しない人はどうなる。僕もそうだった。最初福音を聞いていろいろ証拠を見て聖書を読み出して、罪深い自分を認めてイエス様の救いを認めましたけど告白しなかった。友達の前に自分がクリスチャンになったことを言えない状態だった。じゃあその人はどうなるか、ちょっとローマ10章見てください。ローマ10章は救いをよく説明してますけど、ここでは8節から読みます。8節から読みます。では何とも言っていますか、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。それは旧約聖書でパウロはそれを説明しています。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書いてます。じゃあ口で告白とは救いに関係あるということで、私たちはただ信じるじゃなくて神様を喜ぶ人の前でも証しする必要はある。なぜなら神様を告白できなかったら本当に信仰はないです。ないじゃな、な、なくて弱いです。もちろん新しい信者の場合は神様は恵み深いから、僕はいつ救われたか分からない。実際に教会に行こう、友達どう言われても関係ないと決めた時の前でも救われたかもしれないけど、でもこれは議員たちでしょ、イスラエルの頭たち、 学者たち、聖書を毎日勉強する人たち、その人たちはよく信じていたけど、でも自分の仕事、自分の、社会の地位を気にしてやっぱり告白できなかった。だから彼らは救われなかった。人の方が神より尊敬したから。じゃあそれは一つの理由です。なんで証拠を見ても人が信じない？それは人に言われていることを気にするから。まあ、もし私たちは人の言われていることを気にするなら救われることは難しい。本当に。なぜならもう罪深い人間の方が大事にする人たちには、神様、それは侮辱、神様に対して侮辱でしょ。神様が聖なるもの、創造主、何でも知ってる、私たちを創造したものです。だから人が言っても関係ないけど、私たちは神様を恐れなければ救われません。はい、まあそれは一つ。そしてもう一つの理由、なんで人が救われない、あるいは証拠を見ても救われないということ、二つ目は難しい質問を探りたくないから。難しい質問、この今の歌詞をちょっと振り返ってみるところがあります。最初は11章の11、ヨハネ11章の7から10、まあ前読みましたのでまた読みませんけど、イエスは、まあ、またユダに行こうと。弟子たちは、ユダまた行く、殺されるでしょうと。さ、彼らはリスクを取りたくなかった、リスクをかけたくなかった。それは最初の方。次は11章の34から37、11章34から37、彼らは彼をどこに置きましたかと言われた。彼はイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちにある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることができなかったのかと言った。まあギリシャ語はよくわからないので、彼は皮肉的に言ったか本格的に言ったかちょっとわからないですけど、でもそれ別にどっちも OK。 神様は私たちにそういう質問を聞いてほしい、難しい質問を聞いてほしいと思っておられます。実は信仰のない人たちは難しいことはちょっとわからないわからないという。でもわからないわからない人たちはまあ店には、その店に何が売ってるかわからないからよう入れないという人、もう入ってみないとわからないですよ。神様に近づくことは神様を見ることです。そして神様には難しいところがある。なんで神様は洪水をこの世に起こした、せっかく創造したのにこの地球の上の全ての人を一発殺した、なぜでしょう。まあ、聖書に理由はありますけど、でもあるクリスチャンは聞きたくない、なぜなら怖い、なぜなら自分の信仰が簡単に信じやすいもので、本当に神様は自分が抱いている、まあ、イメージと違ったら自分には信仰がなくなるんじゃないかと恐れています。それは偶像です。神様じゃない、自分の好きなイメージを作っている、それを礼拝している。私たちは難しい質問を聞いてもいいです。なんで神様はイスラエルを送ってカナン人を追い出した、なんででしょう。それは不平等ではないですか。理由はある。神様は何百年前にそうします。そしてカナン人の罪がどんどん広くなって、もうはるかに明らかにそれを予言しましたので、最終的にその人たちは全て神様の予言を分かっていた。エジプトの証もあった、エジプトにあったことはカナン人ももちろん見た、それでも神様に反抗していた。そしてもういけたのに、実はたくさんのカナン人はカナンから出ていた。 けど残っていた人たちは神様に最後まで反抗する。終わりの日にキリストはそういう人たちのリーダーになります。でイエス様が帰ってきたら彼らは迎えに反対する希望はないですけど、何考えてるだろうと思っているけど、それは今の難しいことを見たくないクリスチャンと同じです。本当に信じる人は難しい質問を聞きます。そして神様を求めて見ます。例えばマルタ、主よその石を転がしたら臭いよ、4日ですよ、もうあなたはメシアと分かっている、終わりの日によみがえることは分かっているから石はもうそのままいいですよでイエス様はよくない、それを上げてみないと神様の力を見ることができない。そのように私たちは神様の言う通りに生きていて、そして信じていて、もう神様に任せる。そして神様は確かにその知恵を明かしてくださる。もう一つ12章見てください。12章の32から36。その奇跡を見てたくさんの人はエルサレムに戻ってそれを広めた。そしてイエス様が最後に杉越の祭りの時に来た時にもう自分がもう亡くなることを分かって王として入ってきた時に大勢の人たちはその印のためにイエス様を迎えに来ました。そして32節、イエス様は自分の死について彼らに言いました。私が地上から上げられる時、私は全ての人を自分のもとに引き寄せます。でも彼らはびっくりしたでしょう。これ今王じゃないですか、あなたは私たちはずっと待ってたローマ人を追い出してくださる王様じゃないですか、メシアじゃないですか。33節、彼はご自分がどのように死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子はあげられなければならないと言われるのですか。この人の子は誰ですかあなたは誰ですか、メシアじゃないですか、このメシアは誰ですか。イエス様が、私はメシアだ。神様を表しているよみがえりの力のある、でも自分が引き上げられる、まあそれは十字架のことですけど、彼らはもうみんな分かってこういうメシアです。でも弟子たち、その人たちが抱いていたイメージではメシアはいつまでも生きる王です。違う。そしてイエス様は彼らにもうちょっとしたらもうしばらくの間に光がある、その光に反応しなければならない、もし反応しなかったら闇に襲われる。でそれを言ってから面白いことで36節、イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。難しいことを出してそして隠された。なぜでしょう。彼らはこの情報どういうふうに取り扱うことができるでしょう。イエス様はメシアのに、イエス様は殺される。ある人たちはもう意味わかる、もうやめろ帰ろ。ある人たちはなるほど、私たちが抱いていたイメージと違う、神様は違う、もう明らかに私たちは神様を部分的にしか分からないので、よくこういう経験があるでしょう。信じない人たちは自分が抱いている持っているイメージと違う神様を信じたくないからもう福音を聞きません。いや私の神は全ての人を愛してるから、どの宗教でも救われるというふうに言う人もいます。私の信じている神はただ想像したけど、でも人は別に祈っても祈らなくても変わらないとか、そういう人たちの神々がいる。けど本当に この世に入ってきている神様になると怖くてもう知りたくない。なんで信じないのか。彼らが抱いているイメージと違うから。私たちはもうどうしたらいい。神様は私たちに心の中で自分のことを弁明しますので、それを信じましょう。はい、違和感がないはずですよ。本当の神だったら、そうですね、やっぱりずっと思ってたとか、心の中でそうじゃないとダメなと思ってた。私たちはそういうふうに本当の神様を理解できます。なんか妥協して悪いじゃないかと思って信じると、それは信仰じゃない。本当の神様、本当の真実を認めなければなりません。じゃあ最後は、なんで人々は信じないかということは、イエス様は人間として来た。この最後の方は、このことはすごく繰り返されるでしょう。で、13章からはもう弟子たちの最後の晩餐で結局逮捕される時になりますので、これはイエス様が公に最後のメッセージです。44節、イエスは大きい声で言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのですと書いています。48節、私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁くのがあります。私が話した言葉は それが終わりの日にその人を裁きますと書いています。とりあえずイエス様はこれを見て、あなたは私を見たら神様を見たでしょ。ということで、なんで信じないかというと、人が具体的、象徴的、抽象的、抽象的な宗教が好き。抽象的 means abstract。 宗教的な抽象的な宗教はあらゆる意見があります。あらゆる説があります。あらゆる討論も、賛成できないところもありますけど、実際に具体的になるともう関係ない。だけど本物は具体的です。イエス様が出てきたらもうこれは神ですということになります。だから例えば私たちは哲学とかの話を読んで、あらゆる意見を持っているけど、でも実際に貧しい人を愛するか、実際に自分の罪をやめる、そして神様に信じるか、実際に自分の人生を神様に捧げるか、それは具体的。あり得る考えはいいけど、具体的に私たちは救われなければ。そういうことを嫌がる人には信じません。たくさんの人は宗教を学びますけど、でも実際に神様に従わない、それは具体的になると怖いからやめる。やっぱり彼らはイエス様が泣くことを見て、どれだけ彼はラザロを愛していたかと思っていた。イエス様はただ人を治めている王じゃなくて、泣く人、感情的に本当にラザロを愛していた、本当にラザロの家族を愛していた。神様は泣いているものか。そう、具体的にそうです。だからじゃあ他のクリスチャン同じですよ。その人が信じてるか、あの人の生活を。